4から7ページ、一般質問、個人、レベル2まで。議員が聞いた、今とこれから。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。12月定例会でも、新型コロナウイルス感染症対策として、質問時間を60分から50分に短縮し、14人の議員が大項目33点、小項目157点にわたり、一般質問を行いました。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。本会議の中継、本会議の様子を生中継、当日のみ、録画中継で公開しています。QR コードがあります。一般質問の全文、会議録。令和3年12月定例会の会議録は、令和4年2月上旬に公開予定です。また、図書館、各公民館でも閲覧することができます。QR コードがあります。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。鶴岡大治議員、防災無線を自分のスマホでも聞けるシステムに改善せよ。問い、木更津市の防災無線は聞き取りにくい。宝塚市や八王子市などの先進市では自分のスマホからでも聞けるシステムを採用している。この画期的なシステムが現状よりも安い経費で運用することができるのであれば、早急に導入すべきである。現在のシステムの月額経費はいかほどか。答え、安心安全メール11万円、ラズナビ37万1800円である。問い、先進市のシステムを木更津市で導入した場合の経費はいかほどか。答え、導入経費341万円、月額経費18万7880円である。宝塚市防災無線の QR コードがあります。佐藤修一議員、市営駐輪場の防犯対策と原付バイクについて。問い、市営自転車駐車場の防犯対策について伺う。答え、今年度は10月末までで6件の盗難が発生し、その他迷惑行為事案が発生している。防犯カメラや注意喚起看板設置、管理職員が巡回を行い、被害予防に努めている。問い、他市で導入実績のある原付バイクの市場ナンバー制度の本市への導入について伺う。答え、導入した場合、販売業者が行う手続きが軽減される。ニーズの把握、不正使用や未返却となった場合の対応等について調査研究し、導入の是非を検討していく。イラスト、防犯対策の強化を。竹内信恵議員、3回目の新型コロナワクチン接種へ向け、円滑な予約体制を。問い、前回は接種予約が集中し取りづらかった。これを回避する方法として、前回接種した個別医療機関で予約なしで接種できるよう振り分ければ、予約に関わる混乱防止になるのでは。答え、原則2回目の接種から8ヶ月経過した方から追加接種の対象となるため、順次接種券を発送することにより、 予約は分散されると考える。問い、体質上の理由などで接種できない方への対応は。答え、国は経済活動を行う際の検査を支援するとしており、接種ができないことで不利益を被らない対応の検討をする。追加接種、3回目接種、スケジュールの表があります。